聖書をお読みいたします。マタによる福音書12章1節から8節までです。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。本日は、罪や失敗に対する処罰を求めるのではなくて、神様の癒しと力が働いて人が立て直り再生することを追い求めようという話です。罪や失敗に対して処罰を求めるのではなくて、神様の癒しと力が働いて人が再生することを求めましょうというお話です。私たちは一生懸命働いて周りの方々のために役に立つことができると生きがいを感じるものです。ましてやその仕事を通して生活の糧が得られて家族を養うことまでできればなおさらです。しかし働き詰めになるとみんなくたびれてしまいます。天地創造の神様は1週間に1日お休みを取るというリズムを全被造物宇宙空間に埋め込まれています。その日を安息日と呼んで人を労働から解放してくださいました。人を解放するだけでなくて、人と一緒に働く牛やロバまでもが休めるように神様の祝福の日を定めてくださいました。しかし私たちは貪欲ですので、休まないでもう一日働けばもっと収穫が増える、もっと収入が増えると思ってしまいます。でそんな風になることがないように、神様はご自身の法律、律法にそれを書き込むことでイスラエルの民が休むように命じられました。出エジプト記20章の実会に書かれてある通りです。さらに民数記の15章を見ますと、ある男性が神様が備えてくださるということを信頼できずに安息日に薪を拾い集めていましたところ、結局神様はその方を死刑にするということを命じられました。それほど安息日は大事だという教えです。そしてネヘミヤ記13章を見ますと、その日に商品を作ったり商品を販売する、物を売るということは安息日を汚すことなので処罰の対象だということが書かれています。安息日というのはもともと土曜日でしたけれども、休みつつ神様から癒しと力をもらうという意味で再創造と の時、リクリエーションの時として定められていました。ところがイエス様がお生まれになって活動されていた2000年前の頃のユダヤ人は、これをもしかしたら苦行の日、苦しんで、苦しみに耐える日というように捉えていた節があります。その数百年前からギリシャ人にユダヤが支配されていたという後遺症だろうと思いますけれども、ユダヤの宗教指導者たちは39もの細かな規則をこれに書き加えて守るように教えていました。かまどに火を灯したりすることもできない、一日その日休みの日に900メートル以上歩いてはいけない、食事の準備もしてはいけない、ですから前の日に食事の準備をしなくてはいけなかった、夫婦の営みも持ってはいけない、細々とした規定をこう書き加えて、言って、生活に余裕があったようないわゆる中流階級以上の方々、ファリサイ派の方々は自分たちがこう守りきっていて立派だというふうに考えてしまったわけですけれども、守りきれない庶民の貧しい方々に対して優越感を抱いてしまって、その方々に対しては処罰、生贄を求めてしまっていたということです。これは私たち、現代の私たちにも通じる犯しやすい過ちの一つの例です。で、このことに関して本文の12章冒頭ですけれども、安息日に起きたちょっとした事件をマタイ福音書が記しています。安息日の朝、イエス様と弟子たちがユダヤ人の街道に向かう途中だったんですけれども、麦畑を通過しました。弟子たちは朝早くからお祈りをしていたんでしょう。朝のご飯を食べられなかったようです。それで麦畑通ったもんですから、あ、これは美味しそうだということで、麦の方を摘んで、その種をこう揉んでこう取り出してむしゃむしゃと食べてしまいました。何の料理にもならない、ただその裸の麦を食べたわけですから、あんまり美味しくなかったかもしれませんけれども、空腹の弟子たちにとってはごちそうでした。で、それをファリサイ派の人たちが見て咎めたわけです。まあ、現代の私たちも同じように咎めたんじゃないでしょうか。他人の麦畑、他人が収穫すべき所有物を勝手に食べてしまったわけです。でも当時はそれは窃盗罪にはなりませんでした。ユダヤ人に課せられた神様の法、律法の中には資本主義の考え方が入っていなかったんです。で、現代は私たちはお金儲けをするためには自分の所有物は絶対的に保護してもらえるという世界に住んでいます。ですから自分の畑に育った麦が他人に食べられてしまったら、もう犯罪となって損害賠償も請求できる、そういう立場にあります。しかし神様はその資本主義の論理の上に立っていないんです。旅人とか貧しくてお腹が空いている人がたわわに麦が実った畑をの前を通ったならば、それは食べていいよ、でも釜を入れて収穫しちゃダメだよ、つまり常識的な範囲内であれば食べてもいいんですよというふうに、書かれています。律法に書かれています。神様の深い愛を私はそこから感じておりますけれども、しかし、ファリサイ派は別のことを問題にしていました。窃盗ではなくて労働しただろというふうに問題にしたわけです。安息日にそんなことしちゃいけないだろう、 穂を摘むっていうのは刈り入れだし、そのもみを揉むというのは脱穀だし、結局君らは食事の準備を安息日にしてしまったねという指摘だったんです。実はこれファリサイ派だけがたどり着くような結論ではなくて、当時のユダヤ人だったら、あ、そりゃ労働だよって誰もが認めるような内容だったようです。規模は小さいけれども立派な労働にあたる。主の備えを信頼できずに焚き木を拾ったあの男性のように、弟子たちは石打ちの刑で処刑されなければならないでしょうか。そういう問題でした。でイエス様は、弟子たちが処刑されちゃまずいでしょう、そんなことしちゃいけないでしょうっていうふうにおっしゃいました。12章の3節ですけれども、これちょっとその背景を読み込んだ形で言い換えると、こんなふうになると思います。君たちはサムエル記上の21章を読んだことないんですか。君たち旧約聖書をよく知ってるでしょ。ダビデが空腹だった時に祭司以外には食べてはいけない、こう性別されたドーナツ型のパンを祭司が安息日にダビデに差し上げて食べさせたでしょうって言うんですね。祭司アヒメレクという人物だったんですけれども、ダビデに食事を何らかの食事を提供したかったんですけれども、何もなかったので仕方なく主の前から下ろした、1週間経って、まずくはなっていたはずなんですけども、パンをドーナツ型のパンをダビデに渡しました。祭司はダビデが、ダビデは嘘をついてたんですけど、王様から派遣されて出陣する途中で食べ物がなくて苦しんでいるというのを憐れんで、本当はいけないんだけれども、ダビデにの必要に応えるためにパンを差し上げたわけです。律法を破ってしまった祭司が律法を破ってしまったわけです。でイエス様は安息日だからという理由で人に苦行や空腹を強いるというのは御心ではありませんというふうに新たに教えてくださいました。安息日というのは人を生かすため、人を癒して神様の力を与えるため、人を祝福して再創造するためにある。そもそも空腹を満たすというのはお金儲けのために商品を作ったり販売するのとはわけが違う。自然な必要を満たすための労働は許されてしかるべきですよというふうに教えてくださいました。愛情に富んだ人物です、救い主です。で続けて12章5節、安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのかというふうにも教えてくださいました。律法にそんな規定がある。レビ記24章を見ますと、神殿の祭司は安息日にその先ほどのドーナツ型のパンを12個神の前に備えるために、パンを焼いて備えることが義務付けられています。また民数記28章を見ますと、神殿の祭司は安息日に羊や小麦粉やぶどう酒を燃やして主に捧げるということも義務として課されていました。神殿にいる祭司はそういうことを、そういう労働を安息日に果たさなければいけないというふうに書いてあります。労働してはいけないという方には触れますけれども、礼拝のために必要な働きは許されている。難しい言葉で言うと違法性が阻却されていたということがここからわかる。それをイエス様は指摘されました。でもっと大事なことが続きます。12章6節です。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。ユダヤ人はエルサレムの神殿というのをとても高く評価していたんですけれども、 でもそのユダヤ人が評価していた神殿というのは、やがて来たるべき救い主の体を指し示すものだったんです。もし救い主が来てしまったら、神殿というのは意味がなくなってしまうわけです。神殿に仕えるために安息日に労働してもいい、祭司が働いてもいいというのであれば、ましてやユダヤ人が待ちに待った約束の救い主が現れたら、その方にお仕えするために、メシアにお仕えするために安息日に働くというのが許されるのも当然でしょうというふうに教えてくださいました。それが弟子たちの姿だったわけです。麦畑で自分たちの必要を満たすために、空腹を満たすために労働した、麦をこう、食事の麦をこう積んで、揉んで自分たちの食事を整えたっていうのは、神殿よりも偉大なキリストに仕えるのであれば許されて当然でしょうということをイエス様は教えてくださいました。さらに7節では、ホセア書6章の御言葉を引用してくださって、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないおっしゃいました。君たちパリサイ派は他人の罪深さが気になって仕方なくて、その一つ一つについて処罰や生贄を要求しているようですけれども、神様が求めるのはそういうことではありません。人を立て直すために、人に神様の癒しと力を与えるために、君たちは働くべきではなかったのかっていうふうにおっしゃっています。イエス様と弟子たちは神職を忘れるほどに悪霊を追い出し、病を癒し、神様の言葉を分かりやすく伝えるという働きを続けることで、出会った人たちに癒しと力を与えて回っていました。神様が求めるのは生贄や処罰ではなくて、ダメな人に見える人に癒しを与えて、命を与えて再生させるために、神様はそういう人たちを生かすということが御心だというふうに改めてイエス様を教えてくださいました。最後は12章6節ですけれども、人の子イエス様は安息日の主人だよ、つまりイエス様に私たちがお仕えすることによって私たちはあらゆる人を祝福することができるということをおっしゃいました。私たちの日常には思わぬ出来事が起こることがあります。例えば稀にあることですけれども、人殺しが街を歩いているようなこともあります。通り魔殺人鬼だったり、逃走中の強盗だったり、身の危険を私たちが感じるときに、そんな凶悪犯罪者の生い立ちとか境遇に思いを馳せる余裕はありません。もし自分の家族や親しい友人が犠牲にでもなったら、そんなやつは早くとっ捕まえて処刑してしまえというふうに心から願ってしまうことさえあります。もし生かす、その人たちを生かすのであれば、ちゃんと償ってほしい、完全に保証してほしいというふうに願ってしまうものです。殺人ほどの罪ではなかったとしても、他人から迷惑を被るときは、この野郎というふうに正直に思ってしまいます。やめてほしい、直してほしいと他人には切に願うものです。しかし自分自身が周りの人に及ぼしている迷惑っていうのは、あまりそれほどに私たちは気にしていません。で、他人の悪がすぐになくなるっていうことばっかり願っています。で、どれほどの悪がこの地上から取り除かれれば私たちは満足するのでしょうか。 玉ねぎの皮を一枚一枚剥くのと似ていると思いますけれども、この世の悪を一枚一枚こう剥がしていたら何も残らない。この世の悪を突き止めていって悪いことをする人を一人一人消していったら、最後は自分自身までもが消えていっていかなければならない。それほどこの世の中も私たち自身も罪とがにあふれているわけです。他方でそんなことを私たちは忘れて、正義を求めてこの社会を良くしたいと心から願っています。いろんなことを頑張ります。しかし自分たちの知恵と力で頑張れば頑張るほど、実際には社会を良くしようとして正義を実現したいと思って、実際には他人を追い詰めて処罰して、最終的に社会をダメにする方向で頑張ってしまっている自分を発見したりします。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。人の子は安息の主である。自分自身も含めてダメに見える人を処罰したところで、償いを求めたところで、人が立ち直るということはなかなかできません。逆にダメに見える人に命を与えることによって、憐れみに富んだ神様の力、癒しを分かち合うことによって、自分も含めてそういう方々は立ち直ることができるものです。イエス様の教えを守って、イエス様にのお仕えするときに、そういうことが自然に起こっていきます。人を許して、ダメに見える人にもチャンスをまた与え続けて、復讐を神様に任せて、また一人の時には熱心に祈り、時に気前よく施し、迫害をも忍耐する。神様を恐れてイエス様を信頼するときに、自然と周りの方々に神様の癒しと力を分かち合うということができるようになります。そんなことを通して、私たちもイエス様に習って、憐れみに富んだ人間の再生のために、そういう働きに結果的に加わるということができるようになるものです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたは私たちのすべてのことをご存知でいらっしゃいます。他人には厳しく、自分には緩い、結局自分が大事という現実があることをよくご存知でいらっしゃいます。しかしあなたに捉えられるときに、あなたの霊に満たされるときに、イエス様に仕えて、イエス様と共に人を再生する働きに加えることがもできるようになります。ゴールデンウィークが始まり、世の中は再生リクリエーションの時を迎えております。あなたがこのように休みの時をくださることをありがとうございます。どうかこの時、私たちの心を鬼のような人に罰を求める心ではなく、人を憐れんでイエス様のように人の必要に応える働きができますように整えてください。どうぞ私たちの心を癒し、傷を癒し、周りの方々を憐れむことができますように助けてください。家族に出会い、親戚に出会い、ご近所の方々に挨拶し、さまざまな交流を持つこの時、私たちが周りに処罰を求める、償いを求めるものとしてではなく、癒しと力を、神の命を与えるものとして用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。